宣教福音をまく道ずる宝豊かな命と題しまして、吉高加納牧師にメッセージをお願いいたします。
皆さんおはようございます。聖書間違い書き間違えた、9章の6節を開いてください。9章の6節の方です。惜しんでわずかしか種をまかない者は、借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。この箇所からさせていただきます。今日6月28 23日は、沖縄戦が終結をした日と言われていますが、それは牛島司令官が自決をして、組織的な戦闘は終わったということなんですが、牛島さんは自分が自決をするときに、戦闘を続けろと。で、生き残った兵卒たちの中の最も上官が次のリーダーになって、いつまでも戦いを続けろと言い残して死にましたので、沖縄では日本で8月15日を迎えた後も沖縄のジャングルの中ではずっと戦いが続いてた。ですから6月23日は決して沖縄戦が終わった日ではないのです。ただこの日を組織的な戦闘が終わった日と、そのようにして沖縄県では慰霊の日と定めて、沖縄戦犠牲者を追悼し続けております。で、私たち日本バプテスト連盟ではこの6月23日のことを、慰霊の日とは呼ばずに無知る宝の日というふうに呼び表してまいりました。で、本日私たちの教会の礼拝もまた沖縄を覚える礼拝、沖縄無知る宝の日を覚える礼拝として捧げてまいります。で、本日は聖書テキストとして呼ぶ記の30章24から28節と、聖書教育カリキュラムの中から第2コリントの9章6節を、取り上げさせていただきました。まず今お読みしました第2コリントの9章ですね、6節を含んだこの部分についてお話をさせていただきます。この第2コリント9章のブロックは、パウロがコリントの教会に向かって募金を呼びかけている、7章8章9章はそういう塊なんですけど、募金を呼びかけている部分です。で、しかも、とても念入りに、確認をするように募金をしっかりと整えておいてほしいということをコリント教会にお願いをしているところなんです。で、この募金、パウロが集めていた募金の目的は、エルサレム教会のクリスチャンたちを支えるという、そのための資金でした。パウロは生涯3回の伝道旅行をしましたけども、その都度帰ってはエルサレム教会に集めた募金を届けていました。自分自身の生活は、テント職人という仕事をしながら、自分のことは自分で賄っていたんですが、行ったところ行ったところで募金活動をして、それをまとめて、エルサレム教会のためにいつも届けていました。で、パウロはもっぱら異邦人伝道に従事をしましたね。ユダヤの地エルサレムにとどまる、あるいは一箇所にとどまるっていうことを、ほとんど執行しなかった人です。どっちかというとユダヤの人々への伝道よりも、異邦人への伝道に、思いを傾けた人でした。けれど彼は生涯をかけていつもエルサレム教会、すなわちユダヤという地域の中で踏ん張っている人たち、踏ん張って生きているクリスチャンたちの人生に 募金を届けるという、そういう形でユダヤのクリスチャンたちの人生に関わり続けた人なんです。でユダヤの中で、まあ、しかもエルサレムですから、ユダヤ教の総本山のような場所ですけど、このエルサレムという場所でキリストを信じるって、これ大変なことなんです。イエス様を主と告白し、しかもユダヤ教では呪われている概念です、木にかけられる、この木にかけられて死んだイエスをキリストと告白している、あるいはそのイエスは復活したと信じたり伝えたりする、それはもう並大抵のことではありませんでした。パウロはよく知っています。だって自分自身がかつてはクリスチャンたちを迫害した張本人だからです。ユダヤ人たちが、ユダヤ教徒たちがクリスチャンたちをどのような目で見ているのか、どのように蔑み、また憎んでいるかということをパウロはよく知って、その憎しみの根というものがどういうところにあって、どれぐらい深いかということをパウロはよく知って、だからユダヤで、しかもエルサレムでクリスチャンとして生きるということがどれほど危険で危ないことか、どれほど周辺に追いやられ、そして人生をほとんど棒に振るような生活になってしまうかということをよく知っています。まあ、パウロはだからエルサレムのクリスチャンたちの、募金に懸命に取り組んだのかもしれないな。彼自身のそういう経験、迫害をした経験、そのことを本当に心の中に思い返しながら、エルサレムの教会のメンバーたちの一生を自分も伴いたいという、自分の一生のテーマにしたのかなと思ったりもします。それからパウロがエルサレム教会への募金の呼びかけに大変執着したのは、もう一つ理由があると思われます。それはユダヤ世界の中で生きている教会クリスチャンたちと、異邦人世界の中に生きている教会クリスチャンたち、ユダヤ人クリスチャンたちと異邦人クリスチャンたちが決して分裂してはいけない、分断されてはいけない、別物になってしまってはいけないということ、そのことを深く願っていたからだと思います。私たちは何人であろうが、どのような性の属性であろうが、そして身分がどうであろうが、キリストにあって新しく生まれたものなんだ、新しく作られたものなんだ、それがクリスチャンの定義だ、それ以外のものは何もないんだ、その一点においてユダヤに生きるクリスチャンたちも異邦世界に生きるクリスチャンたちも同様であって、私たちは常に具体的に結ばれていなければならない、そう考えたからではないかなと思います。ひとところの地域にとどまって生きている人たちもいます。そしてパウロのように世界をまたいで生きている人もいます。このパウロに宿った視点、地域を超えた連携の視点、教会と教会が国境を超えて、言葉を超えて、民族を超えてつながっていく関係、こういう視野というのは私はパウロに与えられた独特の特有の視野だったと思うし、私は初期キリスト教会におけるこの視野を確立したというのはパウロの大きな貢献の一つだろう、功績の一つだろうと思います。そのような懸命のこう募金の呼びかけ、あるいは連携の呼びかけをしていく流れの中で、今日読んだ6節以降などは、そして中島さんが読んでくださった8節までずっといくと思いますけども、その6節以降などは捧げ物をしていく、贈り物をしていく姿勢、心持ちについてとても素敵な言葉で書かれている箇所です。今日はそのブロックの中から6節のみに注目して、捧げ物とは、贈り物とは、祝福に根ざしながら祝福を贈ろうとする行為であるということを受け止めていきたいと思います。贈り物とは、捧げ物とは、祝福に根ざしながら祝福を贈ろうとする行為であるということを聞いていきたいと思います。そしてそこから日本本土と 沖縄の関係を模索し、あるいは振り返り、また無知度宝の思想に思いを馳せていきたいと思います。さて6節、惜しんでわずかしか種をまかない者は借り入れもわずかで、惜しまず豊かにまく人は借り入れも豊かなのです。まあ、まいた種の分量に応じて借り入れの量も決まっていくという、まあ、かなり当然な話のようですけれども、この箇所ニュアンスを大事に、原文のニュアンスを大事に捉えてもう一度追いかけてみたいと思います。今お読みした6節の一文の中に出てくる豊かにという言葉はユーロギア、祝福という言葉なんです。で、今聖書を開いている人は左側の、手前、すぐ手前、すぐ右側の5節に贈り物と訳されている言葉がありますけれど、贈り物、この贈り物と訳されている言葉もユーロギアなんです。同じ言葉、同じ語なんですけれども、文意を組んで贈り物と訳されたり、こちらでは豊かにと訳されている、そのように文意を組みながら日本語の訳ができています。でもユーロギアっていうのはもう本当ズバリ祝福という意味なので、祝福というもともとの意味を表す表現にもう一度訳し直して読むとこうなります。惜しまず祝福をまく者は借り入れもまた祝福なのです。惜しまず祝福をまく者は借り入れも祝福なのです。そういうふうになります。皆さん、これ募金の話をしているようで決してお金の話をしていないんです。私たちは神様から祝福を受けている、キリストを受けるという祝福をいただいている。私たちはこの祝福に根ざして私たちも祝福を送るんだ、私たちはお互いは祝福で結ばれるんだ、送り出した祝福は私たちにも祝福となるんだ、そういう意味です。そういう意味です。人と人、地域と地域、それは別々なんですけれども、異なりを持っているんですが、互いは祝福を届け合う関係にあるんだ、祝福で結ばれていくんだ、そういう意味をここで、そういうニュアンスで捧げ物、贈り物、届け物のことを言っています。さて、ここから歴史の帰り見、歴史の振り返りに目を向けたいと思います。すなわちかつて沖縄の人たちが味わわされた沖縄戦の悲劇、そして今なお軍事基地として、まあ、有事の際には戦場になる、そういう恐怖を日本本土から押し付けられている沖縄の人々は、この歴史の中で何を届け続けられてきたのか、何をまかれてきたのかという問題です。日本の歴史は、そして本土の人々、私たちは沖縄を祝福しただろうか、沖縄に祝福を送ってきただろうか、それともあの時も、そして今もなお祝福ではなく呪いを送り続けているのではないだろうか、呪いと憎しみの種をまき続けているのではないだろうかという、そのような目想です。そしてそれゆえに日本の歴史が借り入れたものは米軍基地という呪いであり、日米地位協定という重荷であり、戦争に巻き込まれ続けるという宿命ではなかっただろうかということです。そもそもあの沖縄戦、1945年6月に終結したと言われるあの沖縄戦そのものが呪いの借り入れであったのではないか、沖縄戦に至るまでに日本の歴史が巻き続けたものをあのような形で借り入れることになり、その呪いと責め、その辛苦を背負わされたのは 沖縄の人々だったということであります。明治政府によって近代化、廃藩置県によって国づくりという新しい感覚を持って近代化を始めた日本は、教育と徴兵によって国民を作り上げていきました。国内の資本主義を育てるとともに、軍備を富国強兵、軍備を拡大して近代化が遅れた近隣諸国を侵略していきました。台湾や朝鮮半島を植民地とし、さらには中国へも侵略を仕掛けて、その果てに1941年からの太平洋戦争、対米戦争になっていきます。いわば日本の明治以降の長い侵略戦争の時代の最終局面として、沖縄戦がありましたし、広島長崎の原爆があった時を、そういうふうに見ていくことができます。で、沖縄戦も広島長崎の原爆も突然アメリカが引き起こしたものではありません。突然アメリカが起こした攻撃ではありません。そこに至るまでに日本が撒き続けた種の借り入れなんです。そしてその借り入れの荷穴、借り入れの煮え湯は沖縄県民に押し付けた。沖縄戦は本土決戦のための時間稼ぎとして、まあ、その間に一生懸命松代大本営地下壕を掘って天皇をそっちに移そうとしていたわけですけれども、時間稼ぎの作戦でした。そして本土から来た沖縄防衛軍、陸軍に沖縄県民が軍民一体共闘を強いられて、玉砕に駆り出されていきます。生きて捕虜となるべからず、そのように言われて集団自決、まあ今は集団自決って言わないんですだそうです、強制集団死というふうに言うようになっているそうですけれども、を強いられて、家族同士が殺し合う悲劇をその地にもたらしました。あの苦しみの借り入れ、想像絶する悲しみの借り入れを経験させられた沖縄は、戦後解放されたかというと、改められることなく基地の島として、そして今はもう戦場となるであろうという戦場の島として、いまだにおぞましい種が巻き続けられているわけです。ヨブの苦悩の叫び、痛みの叫びが重なって仕方がありません。私は幸いを望んだのに災いが来た、光を待っていたのに闇が来た、私の胸は湧き返り静まろうとしない、苦しみの日々が私に襲いかかっている、光を見ることなく嘆きつつ歩き、人々の中に立ち救いを求めて叫ぶ。ヌチル宝という言葉はもともと琉球にあった言葉、あった表現なんです。でも改めて沖縄戦の惨劇の中で、その言葉の意味というものが研がれたですね、削ぎ落とされて研がれた、そして発せられ広がっていった言葉です。単に命は大切、命あってのものだねという、そんなことではありません。ある母親が集団自決の場から子供を逃がそうとして、死ぬのはいつでもできる、お前は逃げなさい、ヌチル宝ぞと叫んだ、そうした思いが民衆の中に語り伝えられていったのでした。当時日本は、そして沖縄も、死ね死ね死ねでした。死ね、誇り高く死ね、お国のために死ね、このような死の哲学が猛火のように人間を舐め尽くしていこうとする中で、ヌチル宝ぞ、それはその死の哲学の中で生み出された生の哲学なんです。生きるという哲学なんです。と同時に、この言葉は死というものの意味、意義、死の大義、この大義というものを打ち立てなければ 人を戦争に駆り立てることができない、その戦争そのものを、あるいは戦争の根源にあるものを否定する言葉だ、拒絶する言葉だと私はそう思います。本日祝福というキーワードでお話をしていますが、祝福というキーワードに照らして言うならば、無知の宝、それは命は祝福するもの、命は祝福、命を呪ってはならない、命を使ってはならない、命を殺してはならない。戦争は命を呪うこと、戦争は命を利用すること、戦争は命を殺すこと、命は生かさなければならない。無知の宝、命は生きなければならない、命は一緒に生きて祝福されなければならない。人間はお互いの命を祝福し合わなければならない。無知の宝だから戦争はしてはいけない、戦争はありえない。戦争の根源を否定しているのが無知の宝、そういう言葉の持っている凄みだと思います。1995年沖縄戦50年の節目に、南部の糸満市摩文仁の平和公園に設置された平和の礎ですね、たくさんのこう名前が刻まれた碑が並べられていますが、その碑には戦没した全ての人の名前が、敵味方、軍人住民、国籍人種、それから加害者被害者を区別することなく全ての人の名前が刻まれています。本日2024年6月23日現在、沖縄県出身者149,658名、県外出身者、本土出身者77,978名、米国人14,000飛んで10名、イギリス人82名、台湾人34名、北朝鮮出身者82名、韓国出身者381名、合計242,225名です。無知の宝とは、命あるすべての人間は等しく尊ばれ、等しく惜しまれなければならないという思想でもあります。沖縄戦という血のにじむ教訓の末に、人間の命の尊さに頑として思想の中心を置いて、命をもてあそぶ戦争を問い、命を勝ち付けしようとする、そういう姿ありさまを問うている、拒んでいる、そういう言葉が無知の宝というこの言葉の中にあるんだろうと思います。今年も沖縄慰霊の日、本日を今日前に、沖縄平和の礎、名前を読み上げる集いという、そういう運動が取り組まれました。沖縄で平和の礎に刻まれた全ての人の名前を読み上げていく取り組みです。3年前のロシアのウクライナ侵攻、あれを受けて始まった、沖縄で始まった運動なんです。で、それぞれの市区町村で子どもから大人まで、いろんな人たちがそれに応募して参加して、そしてリレーをしています。アメリカ人やイギリス人の名前を読む役割をアメリカの人たちが加わって参加しています。まあ、こう無知の宝というものの眼差しを本当によく受け継いだ、取り組みだなと、本当に昨日もそれを聞きながら、ニュースで聞きながら感動しました。名前を呼ぶ、それはその人を覚える、その人の存在を蘇らせるということです。皆さん、命の尊さなどというものは存在しないんです。尊い命が存在しているんです。皆さんが今見ているこの花は、花の美しさですか、それとも美しい花ですか。花の美しさなどというものは存在しないんです。それは文学です。私たちの目の前でに存在するのは美しい花です。人の尊さなど存在しないんです。尊い人がここに座っているんです。 それと同じように戦争の悲惨さなどは存在しない。悲惨な戦争があるんです。苦しさ、悲しさ、無誤さがあるのではない。苦しんだ人、悲しんだ人がいて、むごい事実があったのです。それを忘れない、それを覚える、それが名を呼ぶという行為です。美しさ、尊さ、ひどさ、無誤さといって抽象化して観念化して、すぐに文学にでもしてしまおうとするあり方に対して、無知の宝とか名前を呼ぶ作業は、人を覚え、人と出会い、人を知り、人と向き合い、人と関わることを求めようとしています。そして呪いの借り入れの惨劇の中に葬られていった、まるで呪いの借り入れのように死んでいった人々に、今こそは祝福を送ろうと、命の祝福を今こそは届けようとしている、そういう技なのではないでしょうか。死んだ人の名前を呼ぶ、それは戦争で死んでいった人の死を称える行為とは全く別のことです。逆です。この人の命は祝福されるべきであったのに呪われてしまった、祝福されなければならない命だったのに痛めつけられてしまった。私たちはこの人の命、本来祝福されるべきこの人の命を尊び祝福したい。そして祝福するからには、二度と同じように呪いの種をまいてはならないということを心に刻むことだと思うんです。祝福をまく、無知の宝とは、そういう生き方を私たちに映してくれる言葉だと思います。お祈りをいたします。神様、私たちはこの歴史の中に取り返しのつかないものをまいて生きてきました。また私たちの人生も本当につらいものを借り入れてしまうかのような、ひどいものをまいてきたかもしれません。主よ、どうぞ私たちを憐れみ、私たちをどうか新しい道へと招いてください。人間が許すことができないものも、どうかあなたの前で下ろされ、また和解へと導かれますようにお願いをいたします。神様、この歴史、私たち人間、人類はなおも未来に対して痛い借り入れを引き起こしてしまうようなものを今も巻き続けております。神様、愚かな人間をどうかお許しください。神様、祝福を巻く技へと、祝福を巻く人へと私たちを変えてくださいますようにお願いをいたします。このことを聞いた、呼びかけられた私たちから、祝福をまくものへと生き方を転じていくことができますように導いてください。今日沖縄で持たれている追悼のあらゆる時間、あらゆる人々の心をあなたが扱ってくださり、どうぞ深い慰めを、そして平和な未来をあなたがどうか約束してくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。